今日は誰を信じるか、何を信じるか。はいはいはい、とても大事なことですよね。誰を信じるか、どういう人を信じるか、何を信じるか。でね、例えばですよ、タクシーに乗りますよね。で、まあ、タクシーの運転手さんを信じて僕たちはタクシーに乗るんですよね。ウーバーとかね、タクシーとか。例えばどうですか、もう明らかに疲れすぎている、もしくはちょっと病気かな、わからない、なんかフラフラしている、話もなんかこうちゃんとできていない、まあそういうタクシー運転手さんを見つけた場合、乗りますか？やっぱちょっと怖いですよね。はい、だからやっぱり僕たちは運転手、例えばね、運転手は本当に分かりやすい例だから言いますけど、まあタクシーだけじゃなくて、あの車ね、友達の車に乗ったりとか、まあ知ってる人の車に乗るときに、まあこの人は大丈夫だと信じて乗るんですよね。明らかに問題がある人、何かこう、まあちょっと信じられない、信用できない、信頼できない人の車に乗るってことはしないでしょ。怖いしね、まず事故に遭う可能性がある、そしてどこかに連れて行かれる可能性がある、とにかく自分にとって怖いじゃないですか。だから乗りませんよね。じゃあ他のことはどうなのかというと、他のことを僕たちそこまで注意を払ってるかなっていう話を今日はしたいと思います。例えばですよ、ギャンブルってあるでしょ。なんか最近その大谷さんの、まあ日本の野球選手ですけど、大谷翔平さんの、まあニュースとか知ってる人も多いと思うんですが、まあギャンブルっていうのが、まあ彼がやったわけじゃないですけどね、彼の通訳の人、まあその話とかで結構そのギャンブルについて、日本でもね、たくさんの報道がされて、レポートがされて、まあ怖いですよみたいな、まあそういう話です。僕はね、ギャンブルしません。小さいギャンブルもしない。まあその理由はですね、やっぱりさっき言ったそのタクシードライバーというか、車の運転手というか、まあこのギャンブルをやってる人たち、ギャンブルを作っている人たちの目的は何かを考えるんですよね。タクシードライバーの目的は何でしょう。例えば僕たちを、まあ、家に連れて行ってくれるとか、空港に送ってくれるとか。じゃあ家に帰りたいのは誰かというと僕ですよね。空港に行きたいのは誰かというと僕たちですよね。僕と奥さんと子供がスーツケースを持って空港に行きたいからタクシーに乗るんですよね。僕たちを助けるためにタクシーを運転してくれるんですよね。これがタクシードライバー、素晴らしい仕事。じゃあギャンブルってどういうことっていうと、ギャンブル その、まあ、カジノとか、その、まあ、オンラインギャンブリング その、会社とかって、僕たちをどこに連れてってるのっていうと、まあまあ分かりますよね。彼らのためなんですよ。彼らのお金のためなんです。僕たちからお金を取るためにやってるんです。それが目的です。もうそれがもう本当に分かりやすい目的ね。こんなに分かりやすい目的なのに、なぜ人々はそれを信じてやってしまうか。ああ小さいお金だから大丈夫。いや小さいお金でも目的は同じなんです。まず目的を考えなければいけない。小さいお金とか関係ないんです、目的です。じゃあね、例えば皆さん、泥棒がいる、泥棒がいて皆さんからたくさんのお金を盗もうとする、これはもちろん嫌でしょ。じゃあこういう泥棒どうですか。1ドルだけを盗む泥棒、もしくは1セントだけ、1円だけ、1セントだけを盗む泥棒、これ悪い泥棒ですか。いや1セントぐらい大丈夫、まあそう思う人がいるでしょ。いや違いますよ、やっぱり1セントも泥棒ですよ。やっぱり1セントでも泥棒なんです。でこういう感じです。やっぱり泥棒のなんていうかな、その意図が悪いですよね。他の人から取ってやる、これは同じなんですよ。他の人から何かを取ろう、ね、 それが小さいものでも大きいものでも結局同じアクションなんです。同じ行動なんです。同じ心理なんですよね。でその小さい行動が大きくなるのは時間の問題。人間はすぐにエスカレートするから、小さいことをやったらすぐに中ぐらいの大きさになって、それがすぐに大きくなる。これはいつものパターン。僕もそうだしね。だからこそ小さい時に気をつけなければいけない。小さいギャンブルをしてたら必ずそれが、まあ、中ぐらいの大きさになり、大きくなるのは時間の問題です。ほとんどのギャンブラーたちは同じようにそういうふうにこう最初は小さく始めて少しずつ大きくなっていくんですね。でそのスピードが思ったより速いし、そのエスカレーションが思ったより大きくて、それでまあ身を滅ぼしてしまう、まあ、そういう問題です。とにかく大事なのは、この人やこの人たちやその組織がどういう目的でそれをやってるか、誰のために、本当に自分のためですか、それとも彼らの利益のためですか、それを考えて信じるべきか信じないべきかを考えるべき。でね、コンテンツもそうなんですよね。コンテンツもやっぱり本当にその人たちのためなのか、それとも自分たちのためなのか。まあ何を言ってるかというと、まあよくあるでしょ、例えばポッドキャストとか YouTube とかもそうですけど、まあはっきり言ってその自分のビジネスのためだけにその人を騙すようなことをやってるものもたくさんありますよ。本当にそれをやっぱり気をつけた方がいい。じゃあ騙すつもりはなくてもね、騙すっていうのはちょっと言葉が強いですけど、そうじゃなくても人々の時間やお金を使って結局は自分たち の利益だけを考えているようなものがありますよね。作品とか、じゃあ映画とか、この前話した映画とかでもそうだけどね、じゃあ映画の目的は何ですか。あるはずでしょ。でその目的っていうのがどういう目的なのか、ね、その人々の2時間を使って何をその人々にあげたいのか。でこれがしっかりといい目的がある映画と全然ない映画があります。まあこういう話をするとね、ああ先生でもそのピュアなエンターテインメントだったらいいんじゃないですか。まあね、人によってはそういうふうに人生を使う方法もある。人生を使うね、時間は人生だから、ね、そういうふうに時間を使いたい人もいるでしょう、ね、ただ楽しいっていうね。でもね、僕にとってただ楽しいっていうのはその直後に虚しくなるんですよ。例えば2時間ハッハッハーで終わった時にもっと悔しいですね。本当に僕は何ていうか何をしたみたいなね何をしたで例えばですよ、食べ物ね、食べ物、よくこういうことを言う人がいます。ジャンクフードでも美味しかったらいいでしょう先生、ね、ジャンクフードでも美味しかったらいい。僕もね、それをね同意したいですよ。本当は同意したい。ジャンクフードでも美味しかったらいいでしょ、たまにはいいでしょ、それは僕は本当に同意したいんですけど、僕のお腹はそんなに強くないから、ジャンクフードをたくさん食べると、たくさんっていうかね、そのまあ例えばマクドナルドを1回食べても結構大丈夫です実は。でも例えばポテトチップスね、ポテトチップスを1袋食べるとちょっとなんかそしてまあ特にそのポテトチップスがもしちょっと塩が多いとか、ちょっとチリの味がしたりとか、そういう場合は、まあ、次の日の朝お腹が壊れる。だからなんていうかな、リミットがあるんですよ。体のリミットがあって、あこれは体に悪い、気がつくことができる。ただね、例えば映画とかの場合とか本とかね、そういうものの場合 YouTube とかね、たくさん見てもお腹を壊すことがないですよね。だからついついまあ、悪いような気がしないですよね。あこれはこう悪い食べ物の場合、あこれは体に悪いっていうのをこうお腹が痛くなるとか体調が悪くなるっていう経験を通してね、体験を通して、知ることができるけど、そのコンテンツの悪さっていうのはなかなか気がつかないですよね。なかなか気がつかない。で気がつくのはいつかというと、まあ、結構未来にね、時間が経ってから自分に悪い影響を与えてたり、あとはまあ時間だけでもそうですけどね、本当に 無駄に時間を過ごした数ヶ月とか、数ヶ月ね、長いテレビシリーズだと数ヶ月かかるから、数ヶ月間の夜毎日毎日自分を殺したようなね自分を殺す、時間を殺すね、時間を使うってことは自分の人生を使うってことだから、自分の人生を少し自分を殺すのと同じですよね。まあ、ちょ飛躍しすぎだけど、まあ、とにかくですよ、気をつけた方がいい。僕たちはもう一度、運転手は誰なのか、ね、そのタクシードライバーは信用できる人なのか、それを考えた方がいい。このコンテンツクリエイターは自分の時間を1時間2時間もしくは20時間30時間上げる価値のあるものなのか、それを考えて、車に乗ってください。で、前回話した宮崎駿監督とかね、まあ、まあ僕にとっては村上春樹さんとかも信用できる、信頼できるタクシードライバーだと思います。コンテンツクリエイターの中で一体どれぐらいの人が責任を持って運転しているかは分かりません。だけど、まあ、宮崎監督や村上春樹さんは少なくとも僕にとっては信頼できるタクシードライバーで、彼らの車、まあ、タクシーなのか、まあ、普通の車なのか、まあ、ドライブマイカーですよね。ドライブマイカーとして、もしかしたら僕の車かもしれないね。ドライブマイカーだからね、僕の車を村上さんが運転してくれて、その運転手として僕は彼のことをかなり信じてます。だから信じてる人の車に乗ると、どこか楽しい場所、どこか素晴らしい場所、いい景色の場所に連れてってくれるような気がします。逆に悪いタクシードライバーはあなたをすごく悪い場所に連れていくから、そういうタクシーには乗らないようにしてください。クリエイターはタクシードライバーという話でした。チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。